は3週目でしょうかね。
そうですね、
12月約3週目、アートトピックの回、毎月3週目は私和柄夏子がとあれもう分からなくなってきたよ和柄夏子が探してきたアートのトピックを話したりしているんですが、
そうですね、
はい、まあ、12月はちょっと1年の最後ということで、はい、ちょっといろいろ広く話せていけばなと思います、
はい、お相手はということでお聞きです、
はい、はい、マガラと申します、よろしくお願いします。はいはいはい、もうしっぽり冬やね。
うん、すごく飲んでますね。
うん、
先週に引き続き。
そうですね。
うん、
いやいいよ、だって年末だもの。
うん、まあ年のせいやから、うん、まあ、シラフでおってもしゃあないんですけどもあの今月のこのアートトピックは、
はい、
一応2010年に話題になったアートスポット
を
中心に話していこうかと、
そうそうそう、
数日前に決めてはいたんですけども
微妙な感じでちゃんと集めてきて。
あ、マジですか、
うん、微妙でちゃんとだよ。
でもまあその前に一応我ら的にも、うん、まあ、はい、おそらく世間的にも、
うん、
まあ12月のアートトピックとして挙げられるであろう、カオスラウンジ
日比谷
が今開催されてまして、
そうですね、
この話をちょっとしたいなと。
はい、じゃあそれ一つ目ですね。
はい、じゃあお願いします。
一、
はい、
つ目のアートトピック、日比谷にある高橋コレクションというところで、
カッコ新しいカッコ閉じるカオスラウンジカッコ自然カッコ閉じる
っていう展覧会が
目下開催中でございまして、
そうですね、
今週末までのようなんですが、
だからこれ放送される頃にはあるかどうかは微妙かなと思うんですよね、うんうん、
僕さっき見てきたんですけど、
はいはいはい、
マガラさんも見てきたんですよね、うん、
行きました。
どうやったですか。
いや面白かったですよ、
うんうんうん、
まずはただ面白かったのと、一応1年間全てのカオスラウンジを見てきたわけじゃないですか、
う
ん、はいはいはい、その集大成感が出てる感じ、
はいはい、そうね、
としてその上で人が増えてる感、
うんうん、
だから初めて見た人にとってはどうやろうとか考え出したらちょっとキリはないのかもしれないんですけど、うんうん、自分の中ではあ、えらい集大成、
はいはい、
ほんで今までと違ってメンツもまだ増えてると、うん、で一人一人の見せ方が言わせてや、
うん、
で一人一人の作品の見え方が、うん、あ、見やすくなってんじゃんみたいな感じが好印象、
はいはいはい、
で面白いなと思いました、
うん、まあそうっ
す、うん、
全くその通りですね。
あ、本当ですか珍しい、
うん、いやだからほんまにほんまにだからもうもはや俺たちはもう初見の気持ちにはなれへんから、
うん、そこがね。
でも初見でも多分ある程度面白いと思うけどな、
うん、
な
ん
か全体的にすごくグレードが高かったと思いますけどね、
うん、
その言い出すきりはないけど、
もちろん
やりたいことのグレードは高いって感じです
、うん、詰め込みすぎててわけわからん感が出てきた可能性はあるかもしらんけど、
いやいやでも割と整えられてて、
そう、私これは見すぎて慣れてんちゃうか自分の目がって思ってきたけどね。
でも
途中でもうどれがの作品が誰のあれかっていう時に見やすくなってはいるけど、うん、ちょっと範囲がわからんくなったりしてドギマギしちゃったよ。
うん、でも入り口のまあ眉的な白い空間から一個こうパッと、
あれはすごく
マンコみたいなのを通った瞬間にまず梅ラボっていう最もキャッチーなビジュアルで お出迎えされて、
はい、
そこから右と左に破滅とカオスが
両翼を担いつつ、こう振り分けされてる感、
そう
うまいことできてるなっていう、うん、
で、まあ、全体としては本当にあのツイートもしたんですけど、あの展示、まあ、さっきマガラが言った通り、
うん、
展示物としてすごく鑑賞しやすくなってる、
うん、
あの前の破滅とかよりも全然で、そういう意味ではあの誰かもツイートしてたけど、モグラグの展示、
おうおうおう、
モグラグのカオスラウンジに近いものがありつつ、でも個々の作家のボリュームが
増えてるからな、うん、
モグラグのカオスは1枚とかしてで2枚のに対して、うん、今回日比谷のカオスラウンジは25人ぐらい作家がいるらしいんですけど、
あ、そうなんや、そんないたんやな、
1人、まあ、まあちょっとした個展ぐらいの
規模に
はなってるので、
うん、確かに確かに、そこはすごくす面白かったな。だから、うん、なんていうのやろな、そのいわゆる正統派的な1回目の高橋コレクションとかでやったカオスラウンジとか、
うん、
モグラグでやった一人一点ものプラス、
うん、
ちょっとそこに破滅的な要素がわちゃわちゃっと加わって、
うん、
でも実際の破滅的なのは加わってはいるけど、意外とちゃんとパート分けされてたっていう、
パート分けされてるし、うん、そのだから破滅ラウンジ、前の何塚で5月にやった破滅ラウンジにがっつりハマった人は、なんかおとなしいなって感じるかもしれんけど、
で
も多分やけど、俺ら行ってないけど、オープニングパーティーとか、それこそ週末とかって破滅の人たちがあそこでごにゃごにゃしてるんやろ
う
し、まあその辺を加えたら全然いいバランスというか、
まあなあ、そうかも、
まあ、カオス2010っていうハッシュタグやけど、カオスランジ今年は、う
ん、はいはい、
まあ、このカオス2010の、はい、まあ、それこそマガラが言った通り、まさに集大成として、
はい、
最も俺はレベルが高いと思ってます
ね。お、うん、私結構ちょっと破滅が好きやったから、
うん、
メカ部分、メカの、
うん、
あのビジュアルで見ても破滅ってメカがもううわーってなってたり、
メカね、
そうそう、自分の知らないところは全部メカやねんけど、その驚きが、あれ破滅逆にちょっと弱いちゃうって思ったりしたんやけど、
うん、
なんか下に地面にね貼ってある感じ、これネタバレですね、地面に貼ってある感じとか、うん、そういうのでいろいろ含まれてんのかなとか、なんか肉のハナマサとか、
うん、でもまあ、でも破滅弱い、うん、どうなんやろうね、なんかでもまあカオスっていう名前がついてる展示で、
まあね、
この言葉使うのどうか分からんけど、はい、調和が取れてて
調和になってしまってた、
まあ俺基本的に絵描きやし、絵見るのが好きやから、
そうかそうか、
一番良かったよね、
私はインスタレーションが好きやからさ、
うん、でも今回の破滅のインスタも良かったけどね、
まあ、ね、
わけ分からんくて、
うん、わけ分からなさすぎて、
ほんま普通に
逆びっくりした、
あの本当に普通にビデオアートって感じのもの、
分かります、分かります、そういう感じ、うん、あとあの日比谷のその高橋コレクションは入場に300円かかるんよ、
うん、
それに対するあの2回目やからね、あのカオスラウンジがそこでやるのが2回目っていうことに対するあれなんかなと思って、そう、入り口から全く中身の情報が見えへんやんか、
うんうんうん、
それで1回目の時はもう入り口で見てしまって、ちょっと払わずでもみたいな、
うんうんうんうん、
あの間のちょっとこう一歩がその入り口というか、その中のインスタレーションというか会場作りに、うん、なんて言うんでしょうね、
いやでもね、あの展示計画は、
は
あ、あの肉を切らせて骨を断つ的な感じやという感じもしつつ、
もちろん
あの黒瀬くんがやったらしいんやけど、基本は
ほう、
あのすごい良かった、逆にすごい、こんなに高橋コレクションって広かったっけって、
うん、それはすごく思った、
うん、
だから私は今回のやり方はすごい好きやね、空間をこういう風に使うねんねっていうことをやったんやと思って、
うん、
ちょっとびっくりしてんやんか、
うん、
あの花道的な作りとかさ、
いや単純にこうあの白い空間からパッて開けた瞬間に梅ラボのビジュアルが見えた段階ちょっとおってなったもん、
うん、
カオス感を感じましたよ、
本当ですか、
ビジュアル的な、
うん、で前はこの1回目の 全くカオスラウンジは全く同じように4月にそのたかしコレクションで同じようにカオスラウンジをやってるんですけど、うん、その時と違ってその時も正面に梅ラボの絵がど
う
やってんけど、ちょちょっとこうさなんか増えてるというかギミック的な、
うん、
わーわーっていう、
うんうんうん、
ちょっと破滅に侵食されてるのかどうかなのか私には分からんかったけど、うん、なんかこうその周りに梅ラボの作品ドーンだけじゃなくわーって両方から来てて、
うんうん、
それが始まりになってる感っていうのが、
うんうん、
あすごいなんか会場作りができてるなと思って、うんうんうん、ちょっとびっくりした、
うんうん、
はい、
なんかクリエイティビティを感じましたですよ、その、はい、ほんまに泥臭い、
うん、
これおもろいでしょっていうのをちゃんとやってる感じがして好感持ってたですね、なんかそのシュッとしてない感じが、
うん、うん、まあ、シュッとしすぎて集大成が変にシュッとしてたらすごい嫌やなっていう気持ちちょっとあったから、
うん、
余計そういう意味では嬉しかった。
そうだからそのカオスラウンジの不器用感が感じれて、うん、ものすごく好感を持てたのはでかかったかなと
思いますね。思います。あとやっぱり私もそうやけどその一人一人の見え方ね、
うん、いや、うん、結構全員結構な熱量の作品を出してたと思うねんな、
うん、
なんか知ってる人も全く知らない人もおったし、俺はもう植草
渡るさん
っていう人に完全に一目惚れしたんやけど、
大木さんが熱量を持って語ってくれております、
うん、とかの出会いもあったし、
うん、
あの他のちょっと知ってる人も全く知らん人もまあなかなか面白かったですよ、
うん、一瞬パッと見たら私らは知ってるからやかも知らんけど、どこからどこまでがどの人の作品かっていう境目って結構難しいと思うねんけど、
うん、
でもよく見ていったら絶対わかるし、
うん、
プラスあのその境目をどう感じるかっていうのも一つのカオスラウンジの見方なんじゃないかなって思う時があって、まあ
そう
や
ね、
うん、そういう意味でもあの壁面の使い方って面白かったなと。
そうそうそう、まあそういうなんかこう関連的なそのコンセプト的なものをのけても、
はい、
割と普通に展覧会として作品一個一個ちゃんと入り込めば、うん、ちゃんと入り込まなくても、まあ、見てたらいいものいいというか楽しめたし、見やすかったから単純に、
うん
うん、そのなんていうか全体としてはカオスなんやけど、ここの作品はノイズが入ってない展示を心がけてるような作りになってるから、う
ん、
まあなんかよかったけどね、俺はよかったとしか。
いや、でも、その気持ち分かります。ちょっと言い方は違うと思うんですけど、なんか、大きい美術館の、例えば壁に絵がポンとある感じで、うん、一点一点を見ていくのとは違って、
うん、
わーってあると、
うんうんうん、
こんなに広いんかって思うような空間を、わこんなにこの人の作品は上にもある下にもあるみたいな、うん、やっぱり飾り方一つ取ったって全然違うしさ、
うん、いやまあだからそういう意味で言うとさ、
うん、
もはやだからあの美術白い美術でっかい美術館に絵が点々と、うん、あのホワイトキューブにあること自体が非現実感が高すぎて、うんうんうん、なんかこうなんか特別な気持ちにならな見れへんのちゃうかみたいな風な脅迫観念にとらわれるよりかは、
うんうん、
あんな雑多な状態でそれこそ画像を検索するかのように、
はい、
でも現実物を見れてるっていうことの方がまあナチュラルやし、
うんうんうん、
まあそういう点はだから別にモグラグも普通のガレージでも
作品
は見れますよっていうのを言ってるわけやから、うん、僕ら的にもすごい自然には入ってくるからね。
まあそうですね、う
ん、滅菌されてる状態でどんだけねえぐいビジュアル見ても別に逆になんか入ってけえへんっていうか、
うん、
そういうとこはあると思うんで。
確かに確かに。
そういう意味じゃまあナチュラルやし、
うんうん、
なんかまあ、そのナチュラル感は共感をすごい呼びやすいんやろな今は
今は
っていう感じはしたけど、 まあ、まあ僕は個人的には絵描きとしては、はい、なんかその、あの、上手い人が今回はすごい多い気がして。
確かに。
で、上手い人の絵は俺は基本的にめっちゃ好きやから、はい、
ほうほうほう。
あの、すごい楽しかった、それだけでも。
へー。
ただね、なんか難しいんですよね。だからこっから先っていうのは、その絵の深みは、だからその、うまいっていうのが絶対ではないんで。
そうですね。うん。
なんともなんともなんですね、これは。だから。
いい展示やった。でも、自分の中にはっていう感じなんですか？
いや、めっちゃ楽しかったし、
うんうん、
あの、すごい、もうちょい痛いなぐらいの感じはあったんですけど、
うん、
あの、
展覧会冥利に尽きることがですの。
うん、まあ、いかんせん僕が絵描きなもんでね。
そうですね。
まあ、いろいろ思うことはあったけど、まあ、先月、先週のナヌクのインタビューでも言ったりしたこともやっぱり、思うし、
はいはい、
でもまあみんな本当にちゃんと真面目に絵は描いてるなっていう感じはしたな、なんか真剣だから ちゃんと描いてる感じがすごい伝わってきて、それが割と俺は感動したんやけど、
そういう意味なんていうやろ、簡単に言ったら好印象っていうだけなんやけど、なんかこう感動した感がある、
うん、
うん、すごくしっかり描いてる、
そうだから今回はだからその、まあ最初の高橋コレクションとか、
はい、
その後の破滅とかは、
うん、
まあちょっとまあつか挨拶代わりっていうか、
はいはいはい、
まあインパクトを押した点があったのに比べて今回はそれを周知のものとした人にやっと見せれる、まあ本質的な部分っていうのを、
うん、
まあ多分大事にしてたんじゃないかなっていうふうに思えたのは、まあ、あの展示がわりかし見やすくなってたりとかしたっていう部分っていうか、
なるほどね、
ここの作家のエネルギーとかもすごいダイレクトに伝わってきたし、
うんうん、
あの良かったですけど、はい、まあそうなってきたら、まあ逆に俺も別にそことは全く無視され、
うん、
あのなんていうか同じ世界観でやっとるので。まあいろいろ個人的に思うことが
新た
に出てくる、だからその
プラスカオスラウンジだって、あのこの次ですね、今年の集大成がその今ので終わったんだったら次回からはっていうふ
う
にどんどんどんどん発展していくもんなんじゃないですか、
うん、まあだから出落ちじゃないくなってくるから、今後はだからそのそれはなんかでもまあやっぱでも全員自力があるし、やっぱりそのカオスラウンジっていうもの自体にエネルギーがあるから、
うん、
あの全然大丈夫と思うけどね、
うん、エネルギーがただ単になんていうやろ、ポッと出た一つのエネルギーだけじゃなくって、
そうそうそうそう、
個々もすごいんだぞ、それが集まってんだぞっていうことを今回ちょっと証明したみたいな、
そうだね、
イメージがありました、
うん、
はい、
だあのちゃんとやっぱりリスペクトがあるから、
うん、
あの人の集め方に関しても、まあ、それはウソ君とかを中心にやってるんやと思うんだけど、
うんうん、
やっぱ普通にまあいろいろやっぱそのごたごたいろいろあったけど、
うんうん、
最終的にはカオスラウンジっていうもんがすごくよくわかるというか、
うん
うん、まあ、そういうものになってたなという感想やね、だから
その通りだと思います、
うん、
はい、
見た方がいいっすね
これ、うん、これは見といてほしい、
うん
うん、せっかくこれだけのものが今動いてるってことをね、ぜひ認識してほしいなとは思いますね、うん、うん、
まあ、だから今年はなんかオープニングに村上隆とか
4月の時
ね、来てなかったらしいですけど、
あ
の12月の、
あ、12月の時は、うん、そっかそっか、
いいんじゃないですかそっちの方がって俺は思うんですけどね、
うん、確かにな、わーって出すぎたけど、
うん、まあなんかそのもしかしたら空気としてはその村上さんとかがこう手放したというか、
はいはい、
もう絡まないくなって、なんか、まあ、極端な話ちょっと過ぎ去った企画みたいな風な空気があるんかないのか分かんないですけど、
はいはい、
まあ全然なんやろ、それはなんていうかちょっと
まだ見放すには早いんじゃないかっていうぐらいで違いますか？
見放すも何もただの企画やからね。その一人のアイドルを押し出してるとかいうわけじゃないから。
まあそ
う
か、
うん、まあその基準でなんかこう見に行かへんっていうのはすごいもったいないと思う。
まあそれは確かにもったいない。
うん、
うん、何を言う、言い送ってもダメでも何でも、
いや泥臭いですよ
とりあえず。
ラウンジは
そう。ほんでまずこの2010年、今年の間のね、もうあと残り少ないですけど、
うん、
これは見とかんかったら、
うん、
誰にも文句も人の一つも言われへんしね。
うん、いや俺はだから別にちょっと今回だから思んなかったら文句の一つでも言おうと思ってたんですよ。今日見てそのままこれを撮るっていうのは決まってたから、うん、
はいはいはい、
いや普通に良かったからな。別になんか言う、うん、いうことが特にないっていうか、
うんうん
うん、っていうことなんで、まあカオスラウンジは要チェックや、
チェックや、要チェックや、
バイ
バイ、
あいつ
なんやん、
スラムダンクの
仙道さん、
違うやんか、要チェックや、
要チェックや、信長、
信長ちゃうやん、信長最後の方やん。
もう分からへんわ。
三井、
三井さんは私大
好き。まあいいですわ。じゃあということで、
要チェックやっていう人おるもんね。
じゃあ今回のメインのトピックいきましょう。ちょっと喋りすぎましたね。
そうですね、
はい、
じゃあ皆さんカオスランジを見ていただくということで、
はい、
2つ目のアートトピック、
これがまあ今日のメインなんですけど、
そうですね、
2010年話題になったアートスポットを、まあ独断と偏見です。
はい、
これあの
完全に
僕たち酔っ払いが酒の魚に話すので取り上げるだけなんで、
う
ん、
はいはい、
今から言うスポットが全てではないし、僕たちは全然了見が狭いということを まず思っておいて、
そうですね、
いただきながらですけども、
いただきながら私らなりに勝手にちょっと決めさせていただいて、
ね、
次に話させていただきましょう。
はい、
はい、
何からいきますか、
何からいきましょうかね。
まあでもあのさっきの話でいくと、
はいはい、
カオスラウンジで、
うん、
まあ注目されるようになったスポットといえば、
はい、
まあ、ギークハウスですね。
はあ、あれってでもギャラリーな、
ギャラリーじゃないけど、まあ
知らんかった、
スポットとしてはね。
そうなの？そこちょっとスポットとして、うわ私見に行きたいわって言って行けんの？
行けんじゃない、
マジか。笑うけど
まあでもギークハウスは話題になりまして、まあじゃあポンポン上げていきましょう。
はいはい、はい、
なんか引っかかるのがあれば。
私は好きな、まずまあ遠くから行くで、
はい、
ガレリアでムエルテさん。
あ、ムエルテさん、
はい、
はい、
まあ今年からとかでは全然なくて、
うん、
前からあるんですけど、今年になってモグラグと絡むようになって、で自分が巻きに行くようになって DM とかを犯しても、はい、すごい特殊な感じ、
メルテさん
は。はい、
うん、
でメタルとかにその強いショップとかも併設してるというか、一緒に売ってたりするんだけど、うん、メタルの CD を売ってる、 T シャツを売ってる、ジンを売ってる、だからもう行ったらドクロがある。まあもうその名前をその通りないけど、ガレリアでメルテって死体画廊っていうやつね、
うん、死の画廊、
死の画廊、もう死体っすよ本当に。まあその通りなんですけど、っていう風にちょっとおどろおどろしい、普通に見たらおどろおどろしい感じのものがジンであったり、もともとジンから始まった多分ギャラリーさんだと思うんですけど、そういう T シャツとかそのね、メタルが強かったり、プラスそれに関わったり、そのオーナーさんが好きであるアーティストさんを入れてたりするんですけど、やっぱそこに統一感があるというか、毎回面白いんですよね。その、雰囲気に合う人だったら絶対好きみたいな。だからいわゆるちょっとコアなんですけど、ハマったら逃れられないというか、そういう意味で、ああいうやり方ってすげえなーと思って大好きなんです、私は。
まあ、ムエルテといえば全身、もう、全身さんは、移転したの今年じゃなかったっけ？
去年。そうか。
去年です。
そうです。去年、去年。
そうですね。でも、このムエルテさんっていうのが、浅草近くの、 稲荷町っていう、うん、まあ、銀座線が近いかな、銀座線の稲荷町っていうところからの結構遠いこっちから言うと、
うんうんうん、
ところにあるんですけど、で前さんは神田にあるんですね、
うん
うん、でまあ向こう側っていう意味で、で前さんともエルテさん仲良しすごいし、
うんうん、
で前さんもすごいよね、あそこは。
まあだからでもまあ一応まあ今年の箱の話しましょうよ。まあいいですけど、まあだからそのつながりに近いところで言うと、はい、今年開いたのはあの柏にアイランドっていうのが
近くない、
開きましたけど
全然近くないですけど、千葉ですかね、あれは
関係的には近いんですけど、まあまあいいですけど、
柏は千葉ですよね、うん、うん、ちょっと遠いんですけど、アイランドっていうギャラリーが柏、千葉の柏っていうところにできました、
うん、
はい、
まああれは一応あのマジカルアートルームの流れを組む、
はい、
まあ、ギャラリーでして、
そうですね、現代アートのギャラリーです ね、
う
ですね、
うん、まあまあ僕行ってないんですけど遠藤くんとかがね、
そう
絡んだりしましたけども、話題なんですかね、
話題と思う。あとモグロマガジンじゃないけど、あの一つね冊子を出しはったんですよ、
あアイランドマガジン、
そうそうそうそうそう、でいやアイランドマガジンやったから名前まで覚えてないけど、うん、でそこであのアートスペースのやつでモグラグも出してもらったりしてたんで、
そうっすね、
そうそうそう、
うん、まあだからあれじゃないですか、それにも載ってたので言うと、まあ今年何かと話題になったので言うと、
うん、
まあ O4 ギャラリー、
うわーお出た出た、
もう今年ですからね、
そうですか、
あれに乗ってた黒目画廊がすごく気になるんです。
あ、太田さん
入ってきましたよ、
名乗ってください、
太田です、
黒目画廊、
黒目画廊気になる、
どこにあんの、
大阪、
大阪か、大阪
何何歳ぐらいなんですか、
いやわかんないんですけど、あのアイランドマガジンの時に、はいはい、なんか私たちにもいろいろ5点ぐらいあの質問を投げかけられたじゃないですか、
うんうんうんうん、
今なぜこんなご時世にギャラリーっていうかアートスペースをやろうと思ったんですかみたいな、
はいはいはい、
その質問に対して黒目画廊の人は、はい、30超えたらスペースの一つも持ってたいかなみたいな、みたいなことを書いてて、
僕ら
と世代的には同じかなと思ってるんですけど、
いいよそれ、
うん、
なんかその素直に返せる感が、
そ う, そ う,
うちらと一緒や、
その素直さが良かった、
素敵ですね、
まあでもその
大阪行っていかんとかね、
じゃあ30ちょいぐらいの人だ、おいらと同じぐらいで、 O4 っていうのは25歳ぐらい、やっぱ
そうですね、で今すごいことになってる、
まあ、あの梅ラボが所属して歌詞っていうのも、まあ今年、まあ、いつからか分からへんけど今年からまあちょっとグイグイ来てる感じもあって、 あそこもオーナーの人20代の人やし、
うん、あそうなんや、
うん、まああのスポット、まあもう一個、まあ、絶対今年のスポットで上げとかなあかんのはやっぱりフォレストリミットっていうのもあるんで、
はいはいはいはい、
まあフォレストもまあね、まあ、野村君もやってるけど、まあ、30ぐらいで、
そうですね、
でまあ
もうこれギャラリー箱も、あでもあそこもギャラリーみたいなことやる
の、ね、でもまあスポットやから別に何でもいいんですけど、
何でもいいんや、
あのまあそれで言うと僕まだ行ってないけど、シブハウスなんつうのもありながらね、まあなんかいろいろできては来てはいるんですけど、今年のだからこの傾向としては、
はいはい、
そのむちゃくちゃっていう、はい、のが、傾向としてあるんじゃないかなと思って、
もうそんなむちゃくちゃちゃうやろ、
まあ俺らが言うのもなんなんですけど、
うん、
みんないや個々に、
はい、
まあ、いろいろそれこそバカントとかも別に、うん、あるし、い
や3331とかね、
3331も今年できましたけど、
はいはいはい、
なんつうんですかね、個々には多分真剣に自分たち の、
うん、
その立ち位置であったりとか、
はいはいはい、
やりたいことみたいなことを多分
打ち出してるよ、ね、
真剣に考えて多分打ち出していってると思うんですけど、
はいはい、
なんやろうな、うん、
なんすか、 打ち出してますよ。
それがね、うん、もう
私は一つ先じゃあ思い出す前に言うのは、うん、やり方がどこも全然違う。今までの
そうそうそう、
おなんていうの、メジャーのオールマイティに乗っ取ったギャラリーは何時から何時まで、ここでここでやってます、こういうことやってますっていうのとは、うん、もう全然違ってきた、
うん、
私がちょっと新しいなと思ったことを一つ言わせていただくと、恵比寿にあるウェイティングルームさんっていうあのギャラリー一つあるんですね。これは三軒茶屋の方をやったかなから移ってきて、今年新しくオープンした感じなんですけど、ここはもう真面目にじゃないですけど綺麗なちゃんとやってるんですね。でもあの月曜日にオープンしてるとか、普通だいたい美術館とかギャラリーって絶対月曜日ほぼ閉じてるわとかいうところをあえてやった、うん、ほんで恵比寿っていう土地にやってるから仕事帰りの夜でも来てほしいから月曜日だけは11時半までやるみたいな感じで営業時間を伸ばしたりとか、
うんうん、
その自分のそのやるかやれる範囲で面白いことをちょっと試してみる、
まあうん、
そういう感じとかがいいなと思って、ほんでいい箱やなと思って、
うん、
ちょっと好きだなと思って、
うん、だからマニュアルがないっていうかさ、
うん、
なんかその伝統もないし、
うんうん、
あの受け継がれてきたものが全くない中で、
うん、
あのでもちょっとまあ過去を勉強してるかしてないかもまあどうでもいいようなレベルで、
うん、
ここがそのやりながら学んでいってるスタイルで、
うんう
ん、あの箱を持ち出したっていうのは結構いいかなっていうか、
それすごく思います、うん、なんかこれで自分がこう上その世代になったからっていう、
うん、もうあるし、あの全体的に
時代に合ってきたんですかね。
全体的にだからそのちゃんとしなっていう気風もなくなってきてるし、
もちろんそうです
ね、そのちゃんとしようとしてもまず先立つものがなかったりするから、じゃあできる範囲でやろうぜみたいなやりたい気持ちだけを表現していくっていう流れっていうのは絶対あると思うし、
はい
はい、まあ結果的にそういうのでちょいちょいこう小さいのがやりだしてきたら、まあそれこそこう AKB48 を見るかのようにこう自分
育ててくれる
自分だけが知ってるこの箱が、あこんな感じになったかみたいな楽しみもあるはあると思うんで、
それは多分すごくあると思いますね、
うん、
はい、だってもうどこ行ったって勝手に自分がそういう気になってしまう時ありますもん、
うんうんうん、
うん、やっぱどこも新しいしどこも面白いことしてるし、いやでもここはどうかなここはどうかなみたいに、
そうそうそう、
こんだけねいろいろ面白いところが増えると、
うん、まあでもあとはだからこうなってきたら、
はい、
だからそのまあうちらみたいにすごくある種こう、
うん、
アットホームな方向性に行くのか、
うん、
これを起爆剤としてすごいなんかこう箱的になっていくのかっていうのはあると思うから、まあ、この辺とかあとまあここの経営の感覚格とか考え方とかってバラバラやろうけど、
うんうんうん、確かに確かに、うん、そこはまあ一番難しいところやからね、
うん、でもまあ基本的には何かしらのフックでもって、はい、その運営者の、意図することに共感なりなんかこうかっこよさとかなんかそういうものを感じて感じさせるようなものにしていかなあかんにやるとは思うんだけど、
それはやっぱり一番大事です。
そうそうそうそう、
うん、特にいくらこんだけたくさん面白いところがまあ何とも東京の話でしてたりするけど、うん、さっきねオーナーは大阪の話してくれはったけど、
うん、
そういういろいろ面白いギャラリーができたってなっても、
うん、
足を運ぶのは一人のただお客さんがいろんなとこに行くわけで、
うん、
その中で自分がどこが好きかとかどこに合うかっていうことを選ぶ感じって今までよりももっと多種多様になってると思うんですよね。
まあそうやと思う。だから今までのギャラリーとそれが好きな人の関係性の持ち方って、例えばここのギャラリーの はこういう作家を扱ってるとか、例えばこの人の展示がやってるからこのギャラリー行くみたいな感じやったと思うねんけど、
確かにそれもありました。
もう少しなんかプライベートなレベルで、あのギャラリーが自体が発する情報に共感できるかどうかみたいな世界になってきてるんかなっていう気はしてて、だから箱ありきで、じゃあこの箱が扱ってる作家やからなんか
見てみようかなみたいな、こう面白いんちゃうかなっていう
ストーリーがこうつながりがあって、うん、分からんことがあったら箱の人に聞いたら教えてくれるわ、うん、みたいな、
全然また作風が違う人が来たとしても、なんでこれ今回ここでやったんすか聞いたら、うん、なるほどって信用できる的なことがあったりとか、
で実際多分運営してるっていうか箱側の人間は、はい、ある程度それを踏まえた上で、うん、やっぱりこう この人をブッキングしたら面白いって感じてるからブッキングするっていうことになってるから、
全く同じような人いくら面白い家からって言ったってとか、
うんうん、
ここでこうワンクッションじゃないですけど、もっとあ最近気になってた、じゃあこの人をここで挟んでみようじゃないですけど、うんうん、そういうことだっていっぱいあると思いますよね。
まあそうそうね、うん、だからまあその箱に客というか見に来る人がつくっていうのはすごいいいことやし、
ね、
まあ、たまり場的になるっていう意味でも、うん、すごい身近な関係性の中でやれるっていうか、
うん、
まあそれがだから既存のギャラリーのようにその作品の売買とかいわゆる運営面に直結するかどうかっていうのは今後の話としても、
そうですね、置いといていいんかなっていうぐらい置いといてますけど、
まあとりあえず当面やっぱりその、うん、喜びとか楽しさみたいなところにアートなりものを表現するっていうことが誰かのそういうエンタメの中に入っていってるっていうこと自体は、うん、ものすごくこうあらわになった一年な気もするし、まあそれがあるっていうこと自体がかなり重要なことやと思うしな。
思います思います。
だってなんかそれこそ浜崎あゆみのライブに行くならまだしもさ、
はいはい、
あ
ゆ出たよ、
工場がプレスした CD を買って家で聴いて、
うん、
それが喜びっていう
まあね
のよりかは全然いいと思う。だから実際足を運んで全く世間的に全く有名じゃない人の作品でも自分が好きやと思った人の展示会に見に行ったりとか、好きな箱の展示のオープニングに遊びに行ったりとかつんことの方がまあ全然全然おもろいやろっていう。
そらそうですよ、
うん、
素晴らしいこと。まあそれは昔からそうかもしれへんけど、プラスその箱側の意識がだいぶおもろいことになってんねってことやと思うけどな。
で昔はもう少し多分セレブな
感じやったんかな、
セレブな雰囲気を出さないとマーケットは成立せえへんみたいなところで勝負してた時代もあったはずやねん。
それはあると思う。だからこそアートがこんな風にちょっと本当の OL さんが全然見に来ないのと一緒でちょっと違うところに置かれてるやん、うん、みたいなところ。
でももう今まあというかこれは俺らの話やけど、
うん、
うちらの人周りとかはもうセレブじゃないからね
セレブ来てほしいですけど、
まあ、来てもいいけど入ってきてや降りてきやこっちにって感じやからな。
いや的にまずは来てくれますか、どうですか、お願いしますですよ。まずは人も見てくれたらもう喋り倒して引き込もうよ。
いやもうまばゆい世界は目くらまししかないっていう感じですからね、
うん、
本当にと信じたいみたいな、ね、
そない いやいや
本当に
引き込んでいきますよ。
あそうなの、うん、まあ
ってみんながどこもやってんちゃうかなって思いますけどね。
今日はアートトピックの話を収めなんで、
はい、
今年関わったっていうことで、
はい、
今話題なんで話に出しますけど、
ほう
今ひだりジンガローで、
はいはいはいはい、
オーフォーギャラリーが、
はいはいはいはい、
1ヶ月ぐらいやるんですかね。
そうですね、オーフォーギャラリーというかオーフォーが
やるようなんですけど、
はい、週替えでいろいろコンセプトを変えて 3、4回やるはずかな。
そうですね。
だから1ヶ月かな。
うん、まあスポットね、うん、スポットって場所って意味もあるけど、スポットライトっていう、はい、まあ、こう一個特定の場所にすごく明かりが灯るっていうのがあるじゃないですか、
はい、はいはい、
なんかね、最近の村上隆という人の動きを見てるとね、
はい、
なんかそういう感じがしてしょうがないんですけど、なんかそのカオスの次は王鵬かみたいな。
なるほど。
どうなんですか、あの辺は。
私はですね、ギャラリーが取り上げられることで、アーティストがその下にある、うん、いるというか、今まで展示してくれた人とかの名前が売れるんだったらむちゃくちゃ嬉しいんですけど、モグラグの名前が売れて嬉しいことで、どうついてくるかっていうことをもうちょっとゆっくり考えないとっていう意味では、王鵬とはやり方全然違うと思っているので、あんまそれに対して何も感じてはいないんですよね。うん、だからいわゆる正直、そのやっぱりみんな作家で、モグラグはもともと運営してるみんなが作家であった以上、そして今も続けてる人はいますし、続けてない人もいるって言った中で、一番やっぱり大事にしなあかんなと思うのは、今まで関わってくれた人たちを売り出すことがあって、そんな人らの名前が売れれば、逆にモグラグダメやね、でも彼は素晴らしいよね、モグラグ出てって言われても、黙って涙を流してよかったねって言えるぐらいの、私はなんかそういうイメージなんだよね。なんかそのギャラリーって売り出す、私たちはアート集団という意味では王鵬とは違うので、ちょっとやり方としては別にそう何も感じてないです。
なるほどなるほど、はい、なるほど。
長くなりすぎてましたが、
まあ、だからこのポッドキャストを何人の人が、
うん、
聞いてくれてるのか分からないですけど、うん、僕の今年だから、この2月に1回このポッドキャストで王鵬の人たちと話して、
はいはいはい、
そっからの動きとかメディアとかをやんわり見てる感じを総合して、今年年末の集大成として言えるのは、
はい、
僕は、
はい、
王鵬があんまり好きじゃないってこれことだけをちょっと言って、
うん、
今年のアートトピックの締めにさせていただこうかな。
そうしましょうかね。何そのなんかこの私の会やのに経験やのに、そっか、いや、まあ、まあ、私もそないですけど、
うん、もちろん、まあ、頑張ってもらったらいいんじゃないですかっていうことですよね。
どんな意味でも何かが興味をあって、もう盛り上げられてな、もしな、王鵬さんがさ、すっごいわーって来てやな、わーすごいって言って、で絡みで、あ、鳥興味持ったんです、私王鵬好きでって言って、でもグラムにも来てくれる人がいたら、それはそれで王鵬の貢献なわけじゃないですか。
いや、もうそれは素晴らしいことだと思います。
だからそういうのを含めてやってるはんのかもしらんし、ただやり方は私らは違いますよ、
やり方
は
違うだけですから、うん、でもまあ僕はだから、その2月に王鵬にも言ったけど、
はいはい、
やっぱりよく好きじゃないとか良くないとかはっきり言わないと、
うん、
ほんまにいいものをほんまにいいって言う時の説得力がないと僕は思ってるから。
もちろんです。
だから
言い続ければ言い続けるほど不器用になる私たち的なでもそれが、
まあでもね、
譲られへんもん。
譲られへんからね、うん、本当に
絶対譲れませんよ、うん、
だから数年後じゃないですか。
そうですか、
数年後出ると思いますよ、うん、結果は、うん、
または、まあ、ぜひね、うん、十年後でも何でも地道に泥臭くともやってますっていうことをやっぱいいんじゃないですか、
うん、
それで来年も頑張りますよというこの感じ、
うん、そうやな。だからまあ、思ってることを正直に言うやつの方が俺はいいと思う、う
ん、もちろんだって
感じ、
好きでも嫌いでも言うんでも嫌でもやっぱはっきり言ってもらった方が、なんか否定的な言葉でも友達になる気がするもん、
うん、その
ダマグラかす人より、
その そうやな、うん、節々で感じさせるっていうそういうなんかファンネル的な会話じゃなくって、うん、もっとズキズキ差し合う会話の方が、
ズキズキ差し合って最後に握手したいのに、うん、差してもくれへんから握手もできへん的な関係は会社とかバイトとかどこでも起こることやと思うけどやめていこう。
まあそんな感じで、
はい、
まあそんな感じでね、
わかりました。
2010年
はい終わりましたね。
アートトピック、まあでも今年から
が、はい、
もう去年の末ぐらいからですけど、まあ、今年は1年間やりまして、はい、いろいろまあね、
はい、
マガラさんに余裕がある時は、
はい、
アートトピックウォッチャーとして、
ウォッチャーとしてちょっと行ってみたり、
ダメな時は
内部事情を話してみたり
ね、まあ一応でもこれでやっぱいいかなと思うんですよ。
本当
ですか？やっぱあのモグラグっていうのは一応アート的なものを、
まあね、アート的になってるかな、
表現してますのでね、一応
そうですね。本当に聞いていただいて皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。1年間本当に、
はい、来年も精進します。私もうちょいは
何月のアートトピックっていうのを何あのその月の第2週か3週にね、
うんうん、
流しますんで、あの来年もぜひごひいきに、
はい、ぜひとも1つぐらいメールもらったっていいと思う。
あ、そうですね、
私の回全然あの1つ単語もメールがないまあ、ぜひ何かご意見があればよろしくお願いします。
こういう境でこっちが勝手に喋る問わず語りですから、
あー、まあ、そっか、
メールの送り方難しいかもしれないですけど、
せやな、気になったらさ、
あの、うん、何でもいただけたらツイッターでもね、
うん、むちゃくちゃ活かして勉強してまいりますのでよろしくお願いします。
モグラグガレージにリプライ飛ばしていただけたら、
はい、
あのラジオで取り上げますので。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
何どうぞよろしくお願いします。
まあ、マガラさん、あの今年、はい、
一年お疲れ様でした。
ありがとうございました。
奥州さんありがとうございます。
どうもどうも。
はい、聞いていただいた皆さん本当にありがとうございました。
はい、じゃあ来年もよろしく、
はい、よろしくお願いします。
ということでエンディングに
続きまーす。エンディングでーす。
エンディングでーす。
よよ。
いやね。
よよ。
素直な二人に囲まれて太田は幸せです。
素直な子供と書いて元子、
え、と呼びます。
太田元子オーナーです。
ですけども、はい、エンディングでインフォメーションがたくさんありますのでパパッとお願いします。
じゃあまず沖さんからお願いします。
あ、僕あの12月の16日から1月の19やった、
はい、確か
19日まで、新宿の丸いワンの1階に入ってる怪獣ブルーっていうお店で、インナーモンスターズというグループ展に沖中が参加しております。ありがとうございます。
プラス今まであのモグラグで展示していただいた須永さんと
郷
田
陽
介さ ん、
あと花輪くん、
花輪さん、花輪さんは怪獣展の時の一人なので個展ではなかったんですけどね。
そうです
ね。でもその3人があ
のブロッパさんっていうあの怪獣の原型師造形師の人が作ったフィギュアをカスタムするっていうあの、ね、展覧会をやってまして、もうね、
丸いってすごいやん、
丸いワン
やばいやん、
ね、行ったんですけどね、みんなめっちゃカスタムのレベルめっちゃ高い、
いや
ーやばい。で俺もなんか絵描きのくせに、せっかく立体やから、俺は立体で絵を描くぜみたいな、立体で勝負するぜみたいな感じでやったところ、慣れない素材で大失敗っていう、まあ感じですけども、
絵描きが慣れない素材でって普通やん。
まあ頑張って作れましたんで、よかったらお願いします。
ぜひともよろしくお願いいたします。
は
い、
そして
モグラグの展覧会12月最後は、
はい、
ナヌークさん今やっていただいてます、
はい、
ナヌークさんの ナショナルゲログラフィック、
はい、
26日日曜日 M1 の日までです。
本当や ね、
そうね、
M1 の前に見に来てほしいね、
はい、
うん、ぜひともよろしくお願いします。
まあ、寒いですけどね、全然大丈夫です。モグラグは暑いです。
そして、
はいはい、
ついに来ました モグラグマガジンボリューム2リリースパーティ ー, あーたんたんたんたんが、
はい、
来年
2011年、
はい、
1月23日日曜日、
ワンツースリー
六本木のスーパーデラックス
にて行われます。
すごい。
基本的にはあのモグラグマガジンボリューム2にゆかりのある人たちの、
はいはい、
いろんなあれやこれやをが見れる、
あライブあり展示あり
展示あり、アニメ上映あり、はい、まあ、楽しい夜になるんじゃないかなと思いまして、
はい、皆さん23日開けておいてください ね,
ですね。
1月の23日ですよ。
まあ出演者の詳細はまた追ってやりますけど、
うん、ウェブでガンガン告知しますんで、
当日会場であの特別価格にてモグラグマガジンを販売するという、
じゃあ今まで買ってなかった人はぜひとも来てもらうとですね、
ぜひ。すごいですよ、ミュージシャン演者の人たちも超豪華、
やっべ、温泉行ってる場合じゃねえ、
はい、
みんなぜひ来てください、
来てくださいということですけども、
はい、
まあ、一応業務連絡としてましては、
はい、
あのモグラグは毎年のことですけども、
はい、
1月と2月はあの寒すぎるためにお休みしております。
はい、
これはあのガレージなんでね、1回でも来てくれた人は、
ね、ま
あ、
分かってもらえると
、あれは寒いわなって思うんですけども、
そうです、はいはい、ゆっくり見られないですからね、
まあ、なので次次回ナヌーク終了後の次回展示は2011年の3月のカオスラウンジ2011、
おー出たよ、
カオスラウンジボリューム3っていう名前の展示で、
ドキドキですね。
今日ちょっとウソ君と軽くミーティングしてたんですけど、
本当ですか、
あのちょっとおもろい企画を僕は言ったけど多分ほぼ現実不可能なんで、どういうのか分かんないんですけども、
不可能って何不可能を可能にするのがオキチュン、
やることになりますが、
It's Moglag、
そちらもぜひお楽しみいただきつつ、何より、
はい、
あのナヌークのモグラグの個展、
はい、
ナショナルゲログラフィックをよろしくお願いします、ということで、
はい、
モグラグラジオボリュームなんと120回、
120回来ました。
今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしく、
はい、よろしくです。来週とナヌークさんもよろしくです。
お願いします。120回でした。あと僕らのラジオは年末に1回だけ浜口さくら子スペシャルインタビュー流します。さよなら。
さよなら。
またね。